お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
昨年オーストラリア国外で行われた選挙では、若い世代の男性と女性の間で政治的な考えに開きが出ていることが示されました。アメリカの大統領選では、当時のトランプ候補を支持する声は18歳から29歳の男性の間で目立ちました。同じ年代で比べると、当時のトランプ候補に投票した人は男性では半数以上の 56% だったのに対し、女性は 40% でした。そして他の国でも、若い男性がコンサバティブライト、右寄りの保守派という政治的な立場を取る傾向が強まっています。総選挙が近づくオーストラリア、同じことが起きているのでしょうか。フリンダース大学政府学部の研究者でレクチャラーのインティファー・チョードリー博士です。男性と女性の間で政治的な立場の溝が深まっているという現象は、多くの状況で起きています。アメリカだけではなく、フランス、ドイツ、韓国、中国でも見られます。チョードリー博士でした。博士は最近、オーストラリアにおける過去35年分の選挙データを分析し、異なる世代でそれぞれ政治的な立ち位置がどう変わったかを調べました。若い世代は若いうちは進歩的ですが、就職や安定した収入など社会人として生活するようになると、今持っているものが何であれそれを守ろうとし始めます。そのため、年を重ねるとともに考え方も保守的になっていきます。チョードリー博士でした。65歳のスティーブ・コーさんはその一人です。
I was a Labour supporter in my younger days.
大半の20代の若者がそうであるように、私も若い頃労働党の支持者でした。そして社会人としての生活が始まりました。就職し、住宅ローンを組み、そして家庭を持った時に、私の政治的立場は右寄りになっていました。コーさんでした。チョードリー博士は、今の若い世代にとって結婚や就職など一般的に社会の一員になったと感じるような変化を体験する時期が遅くなっていると指摘します。例えば、子供を持つ、安定した交際をし、安定した仕事を持つというようなことです。学生を長く続ける人が増えています。時間とともに起こる構造的な経済・社会での変化が、本当に人々の価値観や行動に影響を与えているのかどうか、私は知りたいと思っています。そしてそれが男女での異なる傾向や投票などにどう影響するのか知りたいと思っています。チョードリー博士でした。博士によると、概して女性は左寄りの考えの人が多く、男性は右寄りの考えの人が多いことが分かりました。これにははっきりした理由があります。女性は大昔からずっと経済的に弱い立場にあり、富の分配を支持しています。裕福な人からより多くの税金を取り、それを経済的に恵まれない人に分配しようというようなものです。一方で男性は、これまで経済的に女性よりも常に良い立場にあり、持っている資源を取っておこうとします。ですから男女で政治的な考えが違うというのは、合理的に説明できるものです。チョードリー博士でした。アンドレザ・アイルランドさんは15年前、ブラジルからオーストラリアにやってきました。自分は左派で社会主義者だと言います。
We are objectified.
女性たちはこれまで物として扱われてきました。ですから女性が左寄りであると聞いて驚きません。アイルランドさんでした。アイルランドさんは続けます。オーストラリアを含む世界中で女性は抑圧されています。いまだに男女間の賃金格差があります。このことを踏まえると、女性たちにとって世界とは男性が思うものとは違っていると思います。アイルランドさんでした。女性が左寄りの考えを持つ傾向がある一方で、若い男性たちは政治的に右へと動いています。チョードリー博士は、若い男性たちの考えがなぜ変わっているのかを知りたいと語ります。 一つ目は例えば男性はこう感じているのかもしれません。社会でのステータスや特権など男性中心だった父や祖父の時代と比べると今の自分たちは突然利益を受ける立場から利益を出して貢献する存在になっている。その一方で女性は社会が進歩的になっていく中で一段の利益を得ているように見えるという考えです。別の理由では文化的な反動です。背景にある理由は同じですが、これがオンライン上に舞台を移すと、こうした表に出てこない不満を集め、保守反動の力に変えていく指導者が出てくることもあるかもしれません。幸運なことにオーストラリアでは2個目のトレンドは見られません。男性は引き続き左へと寄っていますが、女性よりもそのペースは遅くなっています。チョードリー博士でした。22歳のカルビン・ビアグさんはシドニー西部で育ち、現在もそこに住み働いています。私の家族は公立学校とカトリック学校で教育を受け、異なる文化に触れてきました。父はフィリピン人で、母はマルタの出身です。私たちはアジアとヨーロッパが混ざったバックグラウンドを持つ有権者であり、多くの選挙区で私のような有権者がいます。ビアグさんでした。ビアグさんは自身をセンターライト、中道右派だと考えています。政治的な右派は伝統的に保守主義、伝統的な考えや価値観を大切にしたり、核家族や経済問題を重視する考えを持っていると思います。自分の政治的な立場は、経済的な面においては保守的だと思っています。ビアグさんでした。その一方でビアグさんは右派でも極右とは距離を置いています。これを害をもたらす男らしさであるとか、そういうものに分類する人もいるでしょう。個人的には右でも左でも極端であることは健全だとは思いません。アナーキーと抗議の世界に入り込むことは左側に行き過ぎていると思います。それと同じように右派でも右に寄りすぎれば陰謀論のようなものが蔓延し始めます。このようなことは社会を生産性のある場所にせず、どんな社会においても健全ではありません。アメリカのような状況がオーストラリアで起きるのは見たくありません。ですがこのような傾向が強まりつつあるのは事実です。これまで以上に伝統的な価値観を求める若い男性の叫びなのだと思います。ビアグさんでした。キャンベラ大学にあるガバナンスの実現について研究するザ・センター・フォー・デリバラティブ・デモクラシー&グローバル・ガバナンスでシニアリサーチフェローを務めるジョーダン・マックス・イーニー氏は、世界的に男性が右へと寄っていく傾向は必ずしも現代に限ったことではないと説明します。極右のトレンドは常に極めてジェンダー的な現象でした。大部分において極右のイデオロギーの中心にあるのは男性至上主義です。マックス・イーニー氏でした。マックス・イーニー氏はオーストラリアでは極右の考え方に対するサポートが他の国と比べて違うと言います。私の研究で取り組んでいるのは、例えばヨーロッパの極右政党やアメリカのトランプ共和党のような政党と比較して、オーストラリアの極右政党がなぜ選挙で良い結果を残せていないのかをもっと深く理解することです。マックス・イーニー氏でした。マックス・イーニー氏が見つけたことの一つに、オーストラリアの極右政党はしっかりと組織化されておらず、彼らの候補者も党の運営に不満を持っているということがあります。党の立場には必ずしも不満があるわけではないが、党の運営方法に不満があるということです。これはオーストラリアで極右政党が他の国ほどには成功できていない理由を説明する際に役立つ要素です。マックス・イーニー氏でした。マックス・イーニー氏はさらに別の要素として、オーストラリアでは投票が国民の義務になっていることを挙げます。投票が義務であることで、選挙における動員といった要素を抑えることになります。これは調査で分かっていることですが、投票が義務になっていると、有権者は有力政党、自由党と国民党による保守連合や労働党に票を投じる傾向があります。マックス・イーニー氏でした。 チョードリー博士もマックス・ウィニー氏に同意します。
So that means that these pockets of,
つまり、強硬派の右派イデオロギーを持つ人たちは、より中道的な考えを持つ人や進歩的な考えを持つ人によってその力が弱められるということです。例えばアメリカでは意見が極端に二極化していますが、オーストラリアはより中道的な傾向があります。だからこそ他の国で起こっているような展開にはオーストラリアはこれまでならなかったのです。チョードリー博士でした。 SBS エグザミンズのアレックス・ターニーとオリビア・ディオーリオのエピソードを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 SBS エグザミンズの他のエピソードを日本語で聞くにはポッドキャスト SBS エグザミンズ日本語から、または SBS 日本語放送のウェブサイトからどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。